質問は大項目の一つで、残任期間5ヶ月の中西市政についてであります。2022年2月13日2回目の公開に舵取りを託され、出航しました中西船長の留萌丸は、早いもので残り5ヶ月で航海を終え帰港することになりました。このことは来春2月に市長の任期満了となることであり、市長選挙が執行されることなので、市長におかれましては複雑な心境かと察しているところであります。新聞紙によりますと、立候補表明をされた市民もいまして、町の中におきましても来春のことについて話題として確実に広がつつありますし、今後注目と関心が高まってくることは必至であります。この4年間人口減少が傾向が続く厳しい中、留萌一丸となって希望が開ける5つの実行との選挙フレーズのもと、掲げた5項目の公約の政策的課題に対し、それぞれの視点の違いはあったとしても、多くの市民の理解の上で順調に実現が図られてきていると認識しているところであります。また、財政運営におきましても、中期財政計画のもと、5つの財政規律を見るときに、極めて健全であることが示されております。このような状況下におきまして、今後の行政執行、市政運営に対し、次の4点にわたって質問をいたしますので、市長の見解をお伺いをいたします。1点目は、任期中に解決すべき政策的課題についてです。数々のヒット施策を打ち出してきました4年間の行政執行、市政運営に対し、自らの評価は当然あると思いますが、残された5ヶ月の任期中に解決しなければならない政策的課題はあるのかをお伺いいたします。2点目は、来年度以降の重要な政策課題についてであります。新交流複合施設整備など、現在進行中の事業や市の財政運営の根幹に関わる私立病院の経営なども想定されますが、今後の持続可能なまちづくりを進める上で、来年度以降、最も重要な取り組むべき政策課題についてお伺いをいたします。3点目は、道路の維持管理に対応する組織についてであります。道路法第42条において、道路の維持または修繕を道路管理者としてしっかりと施策を進めていく義務が課せられておりますが、不十分さが目につきます。市民生活の安心安全、そして環境の観点から、中西市政において維持管理に対する専門の組織を検討する考えについてお伺いをいたします。4点目は、来春の市長選挙出馬についてであります。留萌丸の船長として荒波を乗り越えてこられましたことに、心から2期8年ご苦労様でしたと申し上げます。ある政治評論家は、首長の仕事は特別な事情がない限りは3期12年が政治の世界の常道であると申されておりますが、私もこの論評は 妥当だと思う一人であります。これまでの総括をし、留萌の未来を見据え、3期目の選挙に臨む環境を整え、出馬の決断をすべきと思いますが、いかがかお伺いいたします。以上4点の質問をしましたので、市長の率直なるご見解をお伺いをし、1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。はじめに、第項目1点目、残任期5ヶ月の中西市政についての中で、中項目1点目、任期中に解決すべき政策的課題として残された5ヶ月の任期中に解決しなければならない政策課題はあるかというご質問でございますが、2期目の留萌市政を担うにあたり、私は留萌一丸となって希望が開ける5つの実行を公約に掲げ、市民、民間の皆様と共同しながら新しい希望が開く留萌の実現に邁進してまいりました。東京圏への一極集中や人口減少といった社会的な課題、また JR 留萌線の廃線という地域課題に対し、5つの各拠点づくりプラスワンを進めることで関係人口の増加を図り、新たな雇用環境を創出するとともに、ふるさと納税による新たな財源を確保して、市民サービスの充実などに努めてまいりました。任期中に解決すべき課題は多岐にわたると認識しておりますが、いずれも長期的な視点で継続的に取り組むべきものであり、これまで事業化したものをしっかりとした成果に導くことが重要であると考えております。私はこの残された期間を、これまでの取り組みを次なる留萌の発展へとつなげるための仕上げの5ヶ月と位置づけており、市民の皆様の期待に応えるべく、引き続き市政運営に邁進してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、来年度以降の重要な政策課題として、今後の持続可能なまちづくりを進める上で、来年度以降、最も重要な取り組むべき政策課題についてのご質問でございますが、今後の持続可能なまちづくりを進める上で、新交流複合施設の整備と市立病院の経営については、今後の財政運営の面からも、私としても最も重要な政策課題であると認識しているところであります。二次医療を担う中核施設である留萌市立病院は、他自治体病院同様に大変厳しい経営状況に直面しているところであり、経営改善を進めながら持続可能な医療体制をどのように構築できるかが今後の大きな課題であると認識しているところであります。また、新交流複合施設の整備については、旧 JR 留萌駅跡地を建設地とし、庁舎や防災、市民交流、 交通結節などの多様な機能を併せ持つ新たな交流複合施設の基本計画づくりを市民会議の皆様と共に進めてい いるところであります。庁舎をはじめとした公共施設の老朽化と集約化は喫緊の課題であり、建設資材などが高騰する中、他の財政需要も考慮しながら計画通り本施設の整備に向け財源の確保を図りながらしっかり進めていくことについても、今後の持続可能なまちづくりを進める上で大きな政策課題と認識しているところであります。次に中項目3点目、道路の維持管理に対応する組織についてとして、市民生活の安心安全環境の観点から維持管理に対応する専門の組織を検討することができないかとのご質問ですが、現在道路維持管理業務は許認可業務を管理係が行い、維持業務については公園、河川を合わせた土木施設について土木第二係が専門で業務を行っております。留萌市の施設規模から道路に特化せず公園、河川と合わせて効率的な維持管理を行う目的で現在の体制となっております。今後も直営作業と外注の比率を考慮しながら安心安全で環境に配慮した道路環境づくりを実施してまいります。次に中項目4点目、来春の市長選出馬として出馬の決断についてのご質問でございますが、社会環境が急激に変化する中、今が留萌の将来に向け極めて重要な転換期であるとの思いの中で、厳しい財政状況を乗り越え、さまざまな課題に向き合いながらこれまで手がけてきたものが何とか形にすることができたものと思っております。これも私との信頼関係を築き、国や民間事業者とのつながりの中で留萌をしっかり応援いただけたこと、議会や市民の皆様のご理解があったからこそさまざまな困難を乗り越えられたものと思っております。私といたしましては、これらの取り組みをしっかり芽吹かせ、実を結び、次の世代につつなげていかなければならないものと考えており、多くの市民の笑顔が広がり安心している思いに住み続けていけるまちづくりにまだまだ力を尽くしていく責任があるものと思っております。できるだけ早い時期に後援会の皆様にも私の姿勢に臨む考えを十分に相談させていただいた上で、出馬の判断について明らかにしてまいりたいと考えております。以上です。
野崎議員。
まず1点目の任期中に解決すべき政策的な課題についての再質問をさせていただきます。ただいま市長の方からですね、現在取り組んでいる さまざまな課題については今後ともですね、継続的に対処していくということが申されましたが、残りの5ヶ月間の間でですね、何かこれだけはどうしてもやり遂げなければならないというものがあるのかどうか、それはなぜかというとですね、これまで市長は議会の中で検討するとか作業をするとか、そのような話をですね、いろいろされておりました。そういう中からですね、残りの期間で何かですね、実現をすることに結びつけることがないのかどうか伺っておきます。
市長。
今までも私の公約の中で進めるべきことというのは、やはり公約ですから、私の思いと、やはりさまざまな課題、これを整理をしていかなきゃならない、そういうことで、やはりさまざま調査、研究、また検討ということをお話をさせていただきます。お話をさせていただいたところです。私としてはこの多くの課題の中でもですね、特に喫緊の課題としては、昨日来から一般質問のやり取りなどもありましたが、顕在化した老朽インフラというこの更新というのを、やはり今後どのように計画的に進めていくのか、また公共施設のですね、やっぱり集約化をどのような道筋をつけていくのか、さらには陸上風力発電事業の大型民間投資というのが今決まってきておりますが、一つとしてこのスタート、洋上じゃなくて陸上の投資が決まってくるというのは、一つスタートラインに立ったのかなということも含めて、やはりこの港を活用した再生可能エネルギーというものをですね、留萌の新たな産業づくりに結びつけていくのか、地域の実情をですね、さらに国などにも訴えながら、しっかりと将来に向けた課題に取り組んでまいりたいと考えているところであります。
野崎議員。
市長がですね、2期目に臨む時に出されましたこの講演会のパンフレット5つの実行、これをですね、私お盆中にですね、これ全部チェックしてみました。明らかにした項目はですね、38項目出てます。でその中でですね、気になったところが何点かあるんですが、時間の関係で一つだけですね、申し上げておきたいと思います。この講演会リーフの中でですね、活気ある元気なまちづくりの中に、項目としてあるですね、国内外への富裕層に向けた留萌ブランドの強化というのがあります。でこの取り組みはですね、どのようにされたのか、それとどのような成果があったのかを伺っておきます。
市長。
この留萌ブランドの強化、ということで、やはりこのまずその国内外の富裕層に向けたという部分については、 まあ、あの昨日、留萌に寄港したアスカ2で、私が過去に経験しているやはりこの客船ですとか、やはり客船で来られる方の富裕層というのもありますし、また東京、大阪、さまざまなやはり大都市における富裕層の方々をいろいろな形で見て、またお話をする機会というのが今までもあったわけですが、やはりその中でやっぱりこの留萌の優れた水産加工品をはじめとしたあの食の魅力をしっかりと国内の富裕層向けに発信することが少しでも価格を上げていく手段につながっていくんじゃないか、また地域産品がやはりこう優れたものとして認められていくんではないかということで、まあ、行ったこととしてはですね、日本航空との連携の中で、まあ、あの空港会社の国内線の機内誌への掲載、またモンベルや三省堂書店との連携によってフレンドフェアなどでの催事、さらにはふるさと納税課を新設してふるさと納税を通じた地場の特産品の磨き上げ、こんなことをですね行いながら、やはり魅力の発信というものをやってきた結果として寄付額の大幅増につながったものと考えております。
野崎議員。
はい、分かりました。次ですね、2点目の来年度以降の重要な政策課題についてでありますが、先ほどの市長の答弁からしてですね、私もその2つの課題についてはですね、最も重要なものだというふうにですね、認識をいたしましたので、そのことについてですね、お伺いをしたいと思います。まず、新交流複合施設整備事業についてでありますが、計画のスケジュールでは、令和8年度以降に実施設計などがあります。市長の頭の中でですね、描かれている建設時期はですね、いつ頃と考えられているのかお伺いをいたします。
市長。
まあ、この新交流複合施設の計画をした時からですね、まあ、やはり財源をどう生み出していくのかということが一番の課題で、まあ、その一つとして前からご答弁を申し上げている金防災、まあ、やはり庁舎を建設する場合は一般単独事業債ということで、国の返礼が何もないものから、今この防災意識を高めるという意味でこの金防災という活用というのが、まあ、それぞれの自治体においても取り入れられている手法の一つです。まあ、その中でやはり国が国土強靭化の事業を、まあ、ちょうど今年度さらなる5年の延長をしたということで、まあ、私としてはこの金防災もこの5年の延長に引っかかってくるというふうに思っております。で、これがですねまだ国からの情報がまだ入手されてない、あくまでもだろうなんですね。ですから、まあ、ここをやはりこれから庁舎建設などに向かう、全土の九州の首長と一緒にですね、 さらなる要望活動をしていかなきゃならないというふうに思ってますが、本来であれば国土強靭化の事業が延長されたことによってひも付きになってくるというふうに甘い考えも持ってるんですけども、まあやっぱりそこを十分考えていくと、最低限5年以内に建設をしないとやはりその対象になってこないという、これはあくまでも金防災が延長になることが前提で今お話をしておりますので、まあ、そのことを踏まえてですね、まずはありきでお話をさせていただいておりますので、よろしくご理解をいただきたいというふうに思います。
野崎議員。
ただいま、市長の頭の中では5年以内が描かれているようでありますが、この後ですね、私お聞きをしようと思っているのはですね、いたのは、今市長が言われている財源問題が、中心に申されましたが、財源以外ではですね、何が一番、取り組む段階で課題なのか伺っておきます。
市長。
まあ、財源以外はですね、総事業費だというふうに思います。やはりこの、資材高騰においてですね、まあ、これ他の町の話だからあまりこうお話しすることではないんですけど、数字だけで言うと、大きな公共投資が当初予定してたものが倍以上になるというような数字が昨日報道で発表されておりました。そうなると留萌市が今計画しているものも、まあ、おのずと建築単価等を含めていくと、まあ、そのぐらいこう上がってくるのかなというふうに思います。まあ、その上がったものが国の補助金などでさまざま物価高騰分も見ていただきながら、市の負担がどれだけのものになるかということがやはり、大きな問題になろうかというふうに思いますので、よりやはりコンパクトなものを考えていくことが大事なのかなというふうにも今考えているところでございます。
野崎議員。
新交流複合施設の整備についてはその程度にいたします。次ですね、2つ目の大きな課題についての私立病院の経営問題であります。この春にですね、議論になりました病床数適正化支援事業についてですね、一時配分から外れました。深刻な問題であります。でこのことでですね、朝の動議はですね、動議会の第2回定例会において一般質問の中で留萌市立病院の実情を取り上げて知事答弁を求めたわけでありますが、具体的にはですね、触れられてきませんでした。そういうことからですね、この病床数適正化支援事業のですね、財源配分がですね、今後どのような見通しになるのかですね、お伺いをいたします。
市長。
まあ、この病床数適正化支援事業については、まあ北海道が取りまとめて、北海道が国からの与えられた資金を配分するという流れの中で、まあ、やはり北海道が道内においてはイニシアチブを握っているという状況だというふうに思ってます。まあ、ご承知のようとおり、4月にはまずは公立病院が外されたという状況で、その後に厚労省が省内の 予算をかき集めて、北海道に配分をした。まあ、それが北海道から市の方に、まあ、第二次内示ということで提示されたのが10床分で410万、約4104万円というような通知があったところです。まあ、1床あたり410万ということなので、まあ、その後もですね、まあ、各国の先生方も含めて、まあ、これは次は補正予算で議論をされるということですから、まあ、私どもとしてもそこに重く注視をしているところですが、まだ国の方で国会が開かれてない状況ですから、やはり当然国もこの全国でこのようなことが起きている状況の中ではですね、やはり非常にこの状況をやはり打破する動きをしていただけるというふうに思っておりますので、今後においてもですね、要望している152床分について確実にやはり行われるよう、まずは全道市長会等を通してですね、さらに国へ働きかけを行っていきたいというふうに考えております。
野崎議員、
今のお答えからいきますと、見通しは明るいということで、理解と確認してよろしいでしょうか。
市長。
まあ、先週ぐらいまでは明るかったと思うんですけども、まあ、やはり国が落ち着いていただくことが大事だというふうに思ってますから、まあ、これは与野党関係なくこのことについては意識しているというふうに思っておりますので、明るい兆しはあるというふうに思っております。
野崎議員。
それで引き続いてですね、病院の問題で今後の課題の大きなことでございますので申し上げます。自治体病院を取り巻くですね、環境の変化が従来とはですね、大きく変わってきております。そういう意味からするとですね、地域医療の確保と経営の安定がという基本がですね、大きく崩れてきております。そういうことからするとですね、他の病院もですね、いろいろ調査をしたら、限界が来ていると、まあ、こういう話があります。そこで市長としてですね、今後の打開策の特効薬があるのかどうかを伺っておきます。
市長。
まあ、本当にですね、現在置かれている立場というのは、やはり人口減少という中で、まあ、患者数も減ってきている、まあ、地域として医療圏域というものも北海道から指定をされている、まあ、そういう中で公立病院のみならず、すべての医療機関において、まあ、厳しい状況というのが現在続いているという認識をしております。特に私立病院においても、まあ、昨年改定された診療報酬の水準というのが物価高騰や人件費上昇に連動していないということと、適正な収入が得られていないことに加えて、常勤医の派遣が縮小している、また救急をはじめとする地域に必要な診療体制を維持するための非常勤医師の経費、まあ、これは出張医の経費、あと職員の人件費、建設管理経費の高騰、経営コストが増加している、まあ、そんな反面、やはり先ほども言いましたが、人口減少や 受領動向の変化、患者減となり収益が減少して令和6年度決算では9億円を超える経常赤字が発生したところでございます。まあ、先ほどもお話をしました、病床数の削減廃止等でやはりこの状況を乗り切っていくことを考えて進めていて、今現在の状況になっているということと、まあこれはあくまでも24年度決算における対応、まあそしてそれにおける総務省の病院経営記載などを活用しながら、なんとか25年度を乗り切っていくということが求められているところです。まあ、それに合わせて来年度以降の診療報酬の見直しなどですね、やはり今後も市としてもですね、この安心安全を守るということが大事なことでありますし、まあ、この地域というのは北海道の道内における21医療圏域の中においてもやはり360度町があるわけじゃなく縦長に長い地域でありますから、この21医療圏の中でもこの留萌みたいな特有なこの土地形態を持っている地域がまだ道内にも存在している中で、やはり限られた病院が必要となる地域として北海道にも申し入れをしていかなきゃならないというふうに思ってますし、北海道の考えも示していただきながら、特に私としては市長会等を通してまずは診療報酬の見直しをしっかり国へ働きかけて、今後もですね、病院事業管理者および病院長と連携しながらこの経営改善を図っていきたいと考えているところでございます。
野崎議員。
はい、次3点目の道路の維持管理に対応する組織問題についてであります。現在、道路の延長はですね、約218キロ、道路と一体となっている施設または工作物及び付属品も含めてですね、相当のボリュームであります。現状の体制でですね、スピード感を持って維持管理ができているのかどうかということをですね、見るときに私は一生懸命やってるけども限界が来てるんじゃないか、まあ、このように思っておりますが、市長の見解はいかがでしょうか。
市長。
まあ、道路維持というのは、まあ、非常に労力とやっぱり財源がかかる事業でございます。まあ、合わせて市道の管理維持管理の中には除雪というものも位置づけられるというふうに思いますが、やはりまず道路状況の把握といたしましては、毎週1回定期パトロールのほか、悪天候時にはですね、まあ随時パトロールを行って道路状況の把握、または排水などの状況の把握に努めております。月曜日から金曜日まで毎週実施している公園の巡視と合わせて道路状況の把握も実施しております。また一応連携協定を結んでいる企業さん、タクシー会社ですとか郵便局などにも情報提供をいただいているところです。またパトロールや市民の皆さんからの、まあ、これ合わせてですけど情報提供、異常箇所については緊急性の高いもの、直営作業で応急措置を実施、まあ、その他はですね、維持工事受注者へ補修の指示を行って補修完了後確認を行っているという状況にあります。
野崎議員。
私はこの維持管理の問題はですね、非常に奥深く、そして日々ですね、対応しなければならないという重要な施策であるわけでありますが、私の感じるところでですね、中西市政は攻めの施策は強いと、しかし守りの施策は弱いんでないかというふうに見受けます。間違ってたら指摘をしていただきたいんですが、他の都市ではですね、この維持管理の分野をですね、相当重要視をしております。で、一つの例で言いますとですね、道路維持管理センターのようなものをですね、組織で、対応しています。そういうことからして、中西市政の任期中にですね、この問題について検討作業にですね、入ることができないのかどうか。で、先ほど言った通りですね、非常に 奥が深いということはですね、維持管理の中で忘れてはならないのは、道路の専用物件の扱い、それから専用料の徴収の問題。専用料はですね、25年以上も改正されてないんです。こういう実態把握をですね、しっかりやるべきであり、そういう対応する組織をですね、作り上げるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
センターのお話も出ました。私としてはですね、道路維持が守りというわけではなくてですね、やはり、例えば除雪体制においてもですね、民間企業の協力を得ながら、やはり組織化させていただいて、それで連携を持った体制というものがスムーズに除雪に結びついているというふうに判断もさせていただいております。その中で、やはり市の職員が行う限界というものも、非常に見え隠れをしております。現在、正規職員と会計年度職員で対応しておりますが、やはりそこにも限界が来る状況ですから、一時、先ほどもちょっとご答弁させていただきましたが、一時的なパトロールですとか、初期活動のパトロールが市で行い、その後は民間事業者に委ねていくという、手法もやはりこれからの状況においては、道路を守るという意味では必要ではないのかなというふうにも考えるところです。今後、さまざま、この先ほど委員からあった道路専用のお話もそうですが、やはり、市が行えるものと、今留萌市内にある民間が行えるものというのを、やはりこう区別分けしながら、やはり担っていただけるものは民間事業に担っていただくというものも、一つは市民にとって、メリットのあるものを描き出していけるんではないかなというふうに感じているところです。
野崎議員。
次ですね、4番目の来春の市長選挙の出馬の関係でありますが、先ほどの市長のご答弁の中ではですね、私自身、市長の考え方についてですね、相当前向きの感じにですね、受け取れました。それでもう少しですね、お聞きを したいと思います。こういう言葉があります。土地を耕し種をまき花を咲かせ実とさせる、これは3段階。またホップステップジャンプ、これも3段階で、市長の人気とそれを運営する期間、これもちょうど3期目はですね、手がけた仕事の仕上げの人気ということになるわけであります。そういう総仕上げを3期目に行って、そこでついに向かわないとすればバトンタッチをですねするというのが、これが政治の常道であるというふうに思うんですが、そのあたりのですね、お考えを伺っております。
市長。
先ほども、ご答弁をさせていただき、また背中を押していただいた思いでおります。しかしながら、やはり私としてはですね、後援会の皆様にも私の考えというのをですね、十分相談をさせていただいて、その段階でやはり出馬の判断というのを明らかにしていかなければならないというふうに思っております。引き続き姿勢を担う機会をいただけるのであれば、2期目に着手したさまざまな取り組みの総仕上げにやはり全力を尽くしたいというふうに考えております。
野崎議員。
そこでですね、そこまでお話をお聞きをしましたので、そうなりますと、いつの時点でですね、その政治判断を決断をし進退を明らかにするのかという問題です。でこれはですね、市民は重大な関心を持っております。市長におかれましてもですね、今のような都合があると思いますけども、私ども市民にとってもですね、そのことに対する都合があるんです。そういうことからするとですね、適切な時期、適切な判断はですね、直ちにすべきと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
当然しかるべき時にしかるべき判断をという、ことでございますが、そのためにも、先ほどからお話をしている通り、後援会というこのタイミングがあろうかというふうに思います。私の都合が良くても向こうの都合が悪ければとか、さまざまなことがありますので、やはりきちっと後援会の中でお話をさせていただくということが大事だというふうに思います。本当に適切な判断をして何らかの形で方向性についてお話をさせていただきたいというふうに思います。
野崎議員。
最後の質問になろうかと思いますが、今適切な時期適切な判断ということがございます。現職のですね、首長の立場からいきますとですね、当然今のようなですね、環境を十分整える、これが当然であります。その時期の問題でですね、今定例会中にですね、決断がされないとした場合、12月の定例会までは待てません。先ほど申し上げましたように、それぞれの都合の問題があるんでですね、それで参戦への表明というのはですね、市長の頭の中では自分としてはこの時期というものが想定されているのかどうかを伺っております。
市長。
やはり私といたしましては、できるだけ早い時期にはっきりとした態度を示すことが重要だというふうにも感じておりますので、今一度後援会の皆さんとお話をさせていただくということしか今述べることはできませんが、私の考えとしてはなるべく早めにというふうに思っているところです。以上です。
13番野崎議員の質問を終わります。